1766年、ロンドン。若き孤高の天才科学者、ヘンリー・キャベンディッシュに終焉の時が迫りつつあった。動悸が止まない。脈拍は全身を打つように激しく、足元は波間に揺れる船のように不確かで、何かに捕まっていなければ、立っていることすらままならなかった。人工空気に関する実験についての3つの論文。王立協会での初の論文発表がもう明日だというのに。このままではとてもその場に立てそうにない。未完に終わるやもしれぬ発表に思いを巡らせる。それは挑戦的な研究であった。この研究は多くの称賛と批判等を巻き起こし、質問者は列をなし、哲学解放にも掲載され、後世にまで知られるであろう。彼に向けられる知識人たちのあまたの視線。それを想像しただけで嘔吐しそうになったが、好物のマトンも今朝は喉を通らなかったのが幸いした。もし吐いてしまっていたら、メイドを呼んで清掃を命じねばならなかったであろう。メイドに会うという苦痛を回避できたのは、不幸中の幸いと言わねばなるまい。ヘンリー・キャベンディッシュ。そう、彼はよく言えば孤高であった。端的に言ってしまえば、人付き合いというものが、とてもとても、とても苦手であった。頼りない息子の姿を見慣れているはずの父も、さすがに見かねたようで、彼に医者へ行くように促した。いわく、腕の立つ医者がいる。しかし、この件は他言無用だ、と。そして、もっとも、お前が人に話せるようなら苦労はしないのだが、と、ため息まじりに口ごもった。他にも何やら言っていたようだが、キャベンディッシュの優秀な頭脳は、発表の恐怖を際限なく増大させることに費やされており、耳に入らなかった。この恐怖から解放してくれるならば何だっていい。彼は、藁にもすがる思いだった。御車に顔も合わせず、父が用意した馬車に乗り込んだ。キャベンディッシュ。それは、メイカの中のメイカ。デボンシャー公爵家の家名である。それに名を連ねる者が、医者を呼びつけず、自ら赴かねばならない理由とは一体何であろうか。向かった先は、親類の別邸。そして、彼は吸血鬼の少女と出会う。